新年明けましておめでとうございます。今年もどうかよろしくお願いいたします。神様とそして皆様の愛と憐れみによって私ども共に支えられました。昨年の恵みを感謝しつつ新たな一年の最初の日を共に主に礼拝を捧げてそこに臨むこと、それを共にできることを感謝しております。今朝このイザヤ書の42章の9節、新しいことを私は告げる。神様がこの何と言いますか、告げるとこれからの祝された世界を宣言された、そのことを中心に、新しいということがどういうことなのか共に確かめてまいりたいと思います。新年というと時間の経過の中でこれまでとこれから、これからの一区切りを新しい年と言います。でも新しいというのは時間的に後のことだけでなく、時間を超えた新しいことを神様は導いてくださることを確かめたいのです。聖書の中には新約聖書があり、旧約聖書があり、また救いについては新しく生まれるとあります。私たち の、 日常生活でも必ずしも始まりが後の方でなくても新しいということがあり、年を経ても新鮮さとか初々しさとか初心とか、そのように時間を超えた新しさについて語っています。ただ、一年終わったから次というのではなくて、新しい心、新しい生きがい、新しい使命、それを、持って歩みたいと願っております。この箇所を通して、神様が新しいことを告げて、成し遂げてくださることを確かめましょう。第一に、この新しいことをなさる方を、このイザヤ書の42章で神様は私のしもべと告げています。主のしもべということが特にイザヤ書の41章から53章まで予言されています。最後には罪を負って罪のないこのしもべが死に渡される、十字架の受難のことがそのクライマックスとして出てきます。そしてこの方が私たちのために神様の御心を成し遂げ、そして今も取りなしてくださるとあります。この主のしもべこそ、クリスマスでその誕生をお祝いしましたイエス・キリストです。このお方は救いをもたらすだけでなく、 私たちに仕えてくださる方、私たちにご自分を与えてくださる方です。このしもべについて一節から四節までで、このお方の性格が予言されています。激しい言葉を言わない方、二節にありますね。叫ばず言い表す、そして三節には夢の言葉ですけども、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを取り行うとあります。つまり弱いもの、疲れているものをもう見捨てるんではなく、慈しみ、守り、立たせる優しいお方であることが、まさに助け主であることが予言されています。声を荒げない、そして弱いものを慈しむ、そう、その優しさからは想像しにくいんですけども、実際は強いお方です。衰えずと4節にあります。くじけない、そして地に、この世界に裁きを確立すると。聖書が告げる裁きとは、正義を確立すること、そして人々が平和で幸せに生きるように治めることを表しています。主のしもべと言われるイエス・キリストは、柔和さと平和により全世界を幸せな世界にして治めるお方です。イザヤ書の9章のところにクリスマスでよく読まれる箇所があります。旧約聖書の1181ページのイザヤ書9章の6節7節をお読みします。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げると。キリストは国々を破壊するんではなく、別の次元の神の国をもたらして平和を確立すると告げられています。それは目に見えない支配です。私たちの心を神様の恵みの中で生きるように作り変えて、一人一人が平和と幸いをもたらし、悪を除いて清くしていく、そういうキリストご自身と同じ性格と、そして考えと行いを広げていけるものに作り変えて、平和を確立するように導く指導者、あるいは支配者であると聖書は予言しているんです。この方なくしては本当の 平和はないと聖書は告げています。どんなに力で抑えてもその平和は続きません。しかし真理と愛によって平和は広がって行きます。静かに見えない形でです。教会はそれを広げるために神様が各地に建てたものです。さて、5節から7節を、見ていきましょう。42章に戻っていただけますか。このキリストの働き、それは天地を創造された、そして私たち人類を祝福のうちに創造された神様が共に成し遂げるということがここに告げられています。実にキリスト自身も人の姿を取り低くなられましたけれども、天地を父なる神と共に創造されたお方でした。五節から七節をもう一度お読みいたします。天を創造し、これを延べ広げ、地とその産物を押し広げ、その上にいる民に息を与え、そこを歩む者たちに霊を授けた神なる主はこう言われる。私、主は、義をもってあなたを召し、あなたの手を握る。あなたを見守り、あなたを民の契約として国々の光とする。こうして見えない目を開き、囚人を牢獄から、闇の中に住む者たちを獄屋から連れ出す。そう書いています。イエス・キリストは、ご自分のしもべである救い主を召し、導き、支えておられます。平和を確立、そして祝福と幸いをもたらす救い主が必要だと考えて、神様はこの方を送られたんですけども、なぜ人間の努力ではダメなのか、救い主が必要なのか、そのことを思い起こしましょう。神様は本来世界を祝福しようと作られました。人類も神様と共に一致して素晴らしい世界を築いていくように作られました。しかしながら、祖先の時代に神様から離れてしまった人類は、神に常に逆らっており、神と一致できない状態に陥ってしまいました。教会では罪という言葉をよく語り、まあ、それは犯罪も含みますけども、悪い行いがあるから罪人なのではなく、罪があるから罪を犯してしまうと、聖書は伝えています。まあ、いろんな表現で、罪について、説明がされますけども、まあ、人間社会で言うならば、罪は性格の不一致と、例えることができます。本来 愛と信頼によって結び合う男女がですね、その目標を見失って違いばかり、それぞれが自分のことしか考えられなくなってしまってですけども、こうして一緒に歩むことが、一緒に人生を歩めなくなってしまう、これが、行き着くところは一緒にいられないということになってしまいます。人間同士ですと平等なんですけども、神様と人間との性格不一致を、人間が神様から離れてしまったために、もう一方的に別れたい、自分の思うようになりたいと、そうして神様を裏切ってしまった結果が今日の社会です。私が何でも自分で選んで決めたい、神様のことはいらない、自分で何とかする、なぜなら神様は私の望むことを邪魔するからと、そう知恵も力も足りないのに高ぶってしまった結果が罪の広がりです。しかもどんなに後悔しても自分では関係を回復できない状態です。それを神様は取り戻そう、回復しようと救い主を送られたのです。イエス様はこう言われました。人の子は失われたものを探して救うために来たのですと。イザヤ書の6章の後半ですね。あなたを民の契約として国々の光とするとあります。生きた契約として、関係を正しく結ぶのが契約ですけども、文章だけですともう互いの誠実さによらなければ契約は保てません。契約破棄になってしまいますが、主のしもべであるイエス・キリストは生きた契約として私たちと神様を結びつけます。教会では葡萄液とパンの式を行いますけれども、聖書の時代、契約は互いに誓い合って結びます。そしてそのために命を懸けて守りますという誓いとして捧げ物を捧げます。キリストは私たちと神様との関係を回復するために身代わりの犠牲となって十字架で死なれました。そして死んだ後に3日目に約束の通りに復活されて、生きて私たちと神様を結びつけるように今も取りなし働いておられます。さて、冒頭に新しい古いという話をさせていただきましたが、聖書は2つに分けられます。旧約聖書と新約聖書。旧約というのは古い契約、新約というのは新しい契約です。 実は古い契約はキリストとキリストによる神様と人との結びつきを回復する、まあ、新しい契約ですね。その準備として書かれました。神様が世界を作られ、人類が罪に陥り、そして罪が広がっていったという時代の流れ、そしてそれを回復するための約束が一つ一つ神様に導かれ、また明らかになっていく。そのことを示すと同時に、神様は、まあ、罪の歯止めとして戒めを与えました。しかしながら、どんなに守りやすく神様が加減をして与えた正しい戒めも、人は破ってしまいました。正しいことを教育し訓練しても、それでは神様との関係を回復できないことを明らかにするためです。同時に、このイザヤ書もそうですけども、救い主が来られる、この方を待ち望むようにと教えてきました。正しいことを教えれば問題は解決するというわけではないことを旧約聖書は証明して救い主を待ち望むように導きました。旧約聖書は、まあ、準備なのです。そして最終的にキリストによる神様と私たちの関係の回復がもたらされます。この方が民と私、神様を結びつけて、そして諸国を光で照らすとあります。光、それは真理であり、希望を表しています。この方が私たちの目を開き、損なわれた神との結びつきを回復するのです。さて、最後の部分、8節、9節。私は主、これが私の名。私は私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに、与えはしない。はじめのことは見よ、すでに起こった。新しいことを私は告げる。それが起こる前に、あなた方に聞かせる。神様は、あってあるお方です。主というのは、あってあるもの。私はあるという意味の名前です。不思議にだけど、あると言ってですね、普通言葉で言うと何々があるとか何々であるということに使われるんですけども、それが何もないままあるという名が、聖書の神様の名前として紹介されましたけど、つまり、すべてであり、何でもある。絶対のお方。絶対の知恵。絶対の力を持つ方。そして何者もそれに比べられないという意味の名前です。それに肩を並べるものは何一つありません。人は刻んだ像とありますけれども、自分の理想を神として崇めて目指す、また頼るということがありますけれども、 人の知恵や力は人が作った神様に限界を設けてしまいますね。確かに一年でもう最大の知恵と力を発揮するという部分はあります、集中すれば。でもそれは人の限界にとどまっています。でも神様はそれをはるかに超えたお方です。このお方が限りない愛と限りない知恵と限りない力を持って私たちをご自身のもとに回復すると告げているのです。これが聖書の良き知らせ、福音です。新しいことを告げる、つまり古いことではなく新しいことです。先ほど、新しい古いというのが時間関係で後の方が新しいという文があります。でもそれだけでなく、古いはやがて役に立たなくなり、やがて朽ち果ててしまうということを意味しています。また、朽ち果ててしまったということにもつながります。その意味では、人が作り上げたものは大抵やがて役に立たなくなりますね。そして私たち自身もそういうものです。年を経るたびにそのことを痛感させられます。そして若い方たちに会うといいなと思ったり、元気をいただいたりします。なぜ人は古くなって役に立たなくなってしまうんでしょうか。それは命に限界があるからです。力に限界があるから、知恵に限界があるからです。一方、新しいというのは古くならないものです。時が経るにつれてますます価値が増し、ますます光り輝き、ますます美しくなり、そして完成していくものです。これが常に新しいものです。神様はその意味で新しいお方です。このお方と共に歩むためにはですね、私たちも新しくされる必要があります。聖書はそれを永遠の命と呼んでいます。人は新しく生まれなければ神の国に入ることはできませんし、神の国を見ることもできないとイエス・キリストは告げました。またパウロはこう言っていますね。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。キリストは 神の御子、救い主としてこの新しい命を私たちに与えるために来られました。キリストを信じた者はまず霊が新しくされます。肉体は弱くなっていき朽ちますけども、霊はいつまでも新しくなります。それはイエス様を信じている方を見ていただければわかります。そしてキリストが死者の中から蘇られたように、やがてキリストが救いを完成するために私たちを迎えられる時に、私たちの体もキリストが朽ちない体によみがえられたように、新しく朽ちない体に変えられます。これが私たちが地上の生涯を終えた後の希望です。霊の新しさ、そしてやがていただく新しい体、それをキリストは約束しておられます。確かにこの地上ではいろんな困難があり、悲しいこともつらいこともあります。でもそれは私たちがこの困難を通して訓練され、磨かれ、成長されるものです。させられるためのものです。ですから価値があるし尊いんです。逃げる必要はないんです。キリストを信じることでこの新しい命の完成に向かうものと生まれ変わる、これがキリストの救いです。具体的にはイエス様を信じて救われると、神様を嫌う者から神様を愛する者に生まれ変わります。そしてキリストに捕らえられて、あらゆることが失敗を含めて良かったと言えるものに変えられます。そしてこの世界は古いので朽ちてゆきますけども、信仰と希望と愛がいつまでも残ります。新年、私たちはどんな目標を思い描き、どんな計画を立てるでしょうか。この地上で成したことは、私たちの地上での人生と同じく、やがてはなくなります。しかし、神様は共におられます。その中で、神様と共に老子、そして、成し遂げる一つ一つの関わりはいつまでも残ります。そして天で迎えられるときに、よくやったと、褒めていただき、そして、これからはこのような古いものでなく新しい世界で生きるようにと導いてくださいます。ですから、あらゆることを神様と人のために役立つものとしてなせばいいんです。やるべきことはたくさんあります。その中でどれがいいでしょうか。神様に求めたら教えてくださいます。そして主のためになす労苦は決して無駄になりません。この信念を持って新年を迎えましょう。 聖書にこういう言葉があります。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。つまりどんなことでもへこたれないという意味です。そのように私たちを守ってくださる主のしもべキリストに頼って新年を歩み始めましょう。そして一年の終わりに感謝し、また新たな一年を迎えましょう。こうして無駄にならない人生が一つ一つ積み重なっていくんです。お祈りいたします。天の父様、主は新しいことを成してくださいます。ですから私たちは新しいことを目指してこの新年を歩み始めることができますように、どうか私たちをあなたの御心に従って導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。